コリントの信徒への手紙の第1、12章の12節から27節を読みました。キリストを信じる者たち、キリストによって召され捕らえられて、キリストを信じる者として生き始めた者たちは単独で生きるのではないということを改めて教えております。単独で生きるのではない、これはもう当然のことであります。人は確かに一人一人でありますけれども、社会的な動物という言い方もありますけれども、一人で歩み抜いていくこともできません。一人でどこかに身を置いてたった一人しかいないようであっても、その心の内には、思いの内には、自分以外の人々のことがいつでも意識され考えられ、その中で自分は何者かと問うていることと思います。そういう意味で人は本当に社会的な動物。実際神様を信じる者たちもその通りであります。またキリストを信じる者たちもその通りであります。私たちは何度も弟子たちの姿の中に見出しますけれども、イエス様の周りに多くの者たちが集まり、そしてその中で12人の者たちが特にイエス様に従いますが、彼らの関心事は誰が一番偉いか、まあ、これはもう社会的な関心事ですね。誰が自分たちのうちで一番偉いか、まあ、こういう仕方で人と自分を比較して自分に確信を持つ、まあ、これはもう避けられない人のありようであります。巧みな技を見たかと、仲間に競争心を燃やしているからだと聖書は教えます。だから全然他の人のことも考えず、そして自分一人だけポッと置かれて、その中で何をしていいのか何をするのか一人では途方に暮れるような、そういうものとして人は確かに作られています。でも一方で人が神様を見失った時から、そのような人と人と歩む、その歩み方の中で私たちは道を見失う、そういうものとなってしまいました。しばしば人はですね、もう一人になりたいとこうしばしは思うんかじゃないかなと思うんですね。でも一人になったところで、先ほども言いましたけれども、完全に自分だけで完結することはできません。無理です。そういうものではないから。しかし改めて私たちはイエス・キリストにおいて導かれ救われるということは、そういう人の関係においても導かれ救われることだということを改めて知ります。確かにイエス様は一人の人を救います。一人の人を救う、それを私たちは見るわけですね。十字架の上で救われたあの強盗の姿を見ます。散々イエス様を罵っていたのに、イエス様というお方を本当に知ったときに、主よ御国においでになるときには私のことを思い出してください、その言葉に、その開かれた心にイエス様は、今日あなたは一緒に楽園に、神の御前に、そのお言葉を受けたその強盗はもはや十字架の上で今までとは違う道へと、その心、その魂の歩みが始まります。この十字架から降りて、そしてまたもう一度今までやってきたことをやってやろう、もっとうまくやってやろう、こんな思いはもうその男にはありませんね。十字架の上で あなたが御国においでになるときにはと言ったように、イエス様が行くところに自分もついていく、このような心でその十字架を耐え忍び、そして息を引き取っていきます。イエス様にとってそのような十字架の上の死が死であることをやめていたように、成し遂げられたと言って父なる神のもとへと帰って行かれたように、そしてまたそのようなイエス様を3日目に復活させて人々のもとに戻して、人々に知るべきほどのことを悟らせて、その後天に上げられたように、このイエス様と共に息を引き取ったこの強盗もですね、彼にとってこの死をもってもう終わりだ、ただただ自分のやってきたことの報いを受けて本当に惨めな死、このようなものであることを彼にとっても十字架の死はやめていました。死がもはや死であることをやめていた、こういう姿を見ます。確かにそういう意味ではこの強盗は人として、一人の人として救われましたけれども、でも同時にこの強盗もですね、たった一人イエス様と出会って密室の中でそういうことが起きたわけではないんですね。人々から囲まれて自分を本当に恥ずかしめる視線を与えられたり、そういう言葉を浴びせられたりする中でイエス様を信じて行くべき道を行っているわけです。そういう意味ではどんなに一人のようであっても社会的な動物です、人間は。そういうふうに作られている。また一人一人がいろいろなものとして作られています、また存在しています。これはもう事実ですね。そういう意味で救いは確かに一人の人がイエス様と出会ってその魂を救われてキリストと共に生きることですけれども、同時に人と人との間で生きることにおいても、社会的な存在として生きることにおいても救われます。これが今日教えている、また示されている箇所にある事柄であります。体なんだと、キリストの体の一部とされたのだということがその答えです。キリストの体の一部とされたのだということがその答えです。私たちはしばしばですね、人と自分を比較して確信を持ったり確信を失ったり、人と自分をこう比べてがっかりしたり安心したり、こんなものですけれども、そういうもととは全く違う、一人一人の人が、一人一人の人がキリストの体の部分としてそれぞれに確信を持ち、それぞれに認め合い、それぞれにいたわり合い、そして互いに一つの誇りの中に生きていく、ありえない関係ですね。ありえない関係です。この地上の生涯では完結しないと思いますけれども、そういうキリストの体の一部とされて歩んで、ついにこの世の旅路を終える時には、死を越えて神様と顔と顔を合わせて本当に神様の愛を完全に知り、また神様の前に本当に減り下る時にはですね、実現するでしょう。まあそれを分かりよく体を用いてイエス様は教えてくださいました。体を用いて、これは例えですね。例えというのは私たちに分かるように教えているということです。使徒パウロを通して私たちに分かるように神様の真理が伝えられました。キリストの体の一部とされたんだと、とても優れた例えだと思います。十二節を見ると、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの例によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、 皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。聖霊を受けるとあなた方は力を受けるとありましたけれども、聖霊の力を受けて生きるならば、先ほど申し上げたように本当にキリストの体の部分として確信を持って、自らに確信を持ち、互いを愛する者として、認める者として生きるようにされていくということです。自分から出てくる力ではありません。聖霊の力です。じゃあどういう力なのかということを、この体という例えの中で本当に分かりよく私たちに教えてくださっています。体は一つの部分ではなく、大部分の部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。まあ足が自分一人で全てであるかのようにですね、まあ、他の部分がどうでもいいかのように、そのように言ったとしても、体の一部であることにこれは変わりはない。あるいは耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。聖霊の恵みによってキリストを知る者とされた者には、そういうことは言えないということなんですね。ふさわしくない。自分自身が本当に 100% そう思えないかもしれないですね。 100% そう思えないかもしれません。体の一部もそうですね。ある部分がしっかりと神経が通っていなければ、柱にしっかりとつながって神経が通っていないと変な動きをしますね。思うように動かないということもあります。こういうことはキリストの体の中にもあるということです。私につながっていなければあなた方は何もできないというように、柱であるキリストとのつながりが健全なものでなければ、確かなものでなければ、その部分部分がおかしな仕方で動くということはあり得るわけです。あれ動かないということもあるわけです。あるいは違うものによって動かされるということもあるわけです。だけども体の一部でなくなるわけではない。実際そうですね。思うように動かない体の部分もですね、私たちは自分の体ではないと言って無視することできません。動かなければ動かないほど、その部分が私たちにとってはとても重要だったりするわけです。その部分がちゃんと動いてくれないと、本当に気にかかって、その部分を何とか動かすように努力するということ、何とか健全になるように、そこに心を注ぐということはありますね。そういうふうにキリストが一つ一つの部分、心を注いでいるということを教えているわけです。体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部でないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。まあこういうふうに言わせるのは、人の心は捉えがたく病んでいるというように、確かに聖霊の恵みに預かっていますけれども、これは完全に癒されてませんから、おかしなものはやはり人の心から出てくる。キリストの体の一部でありながらもそういうものが出てくる。でも先ほど申し上げたように、体の一部として癒され、また強められていくんですね。正しい道筋はこうです。そういう思い、考えはこれはおかしいと。キリストの体、キリストを知る者としておかしいと。正しい道筋はこれです。17節、もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。 だから多くの部分があっても一つの体なのです。どんなに目が自分こそはと思っても体全体が目だったならば、その体はですね、異様なものですね。異様なものです。耳を必要とします。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。言えない。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。弱くというのはいろいろ欠けているということです。いろいろ欠けている、いろいろなものに欠けていると見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。これは本当に単純な例えですから、でもこれを忘れて歩んでいく、実際世というのはこのような頭であるキリストを持ちませんから、頭であるキリストを持ちませんから、ある意味でバラバラですね。時には頭のような存在が現れて人々を一つにまとめ上げますけれども、でもキリストの体のような仕方でキリストが見劣りする部分を一層引き立たせたり、あるいは高ぶってあれはいらない、これはいらないというものを正しい道筋に導いたりして、体全体が本当に神様の愛の中で調和するようには進みませんから。ファシズムのような格好になりますね。政治的な力で人々がまとめ上げられた時には、一見本当に体のように全体が一つの意志によって動くということがあるかもしれませんが、しかしそれは一人一人にとって幸いなことではないですね。その中では本当に目と足が争い合い、目の中でも本当に自分はもっとよく見える目だと言って争い合ったり、そのようなものが絶えることはありません。でもキリストの体は違うということです。目が耳に向かっていらないとは言うことがない。また目の間においても自分が一番よく見える目だと言って競い合うこともキリストがおられるのでありえない。自分だけが何か全てが見えるかのようにもし思うとするならば、それは大変な高ぶりですね。ありえない。実際これを単純に考えたらわかると思います。例えばある牧師がですね、とても人々から尊敬され、またその能力も認められ、その成果も上げた者がいてですね、自分こそ本当に全てが見える目のように語り出したならば、それは異様なものですね。キリストの体の部分としてすぐおかしいということがわかります。ありえない。キリストの体においてはそういうことがありえないということです。でもそういうことが起きてくるのも人の世のありさまです。だからこの御言葉は繰り返し繰り返し教会に語り続けてきましたし、繰り返し繰り返しこの御言葉のもとで私たちは自分自身を改めて見出します。私は私なんだと。実際このように頭であるキリストにしっかりとつながったらですね、人との比較の中で自分を確認する必要がありません。自分は目なのか耳なのか足なのかどの部分なのか必要ありません。キリストイエスにおいて示された神の愛はどの部分にも等しく注がれているからです。そしてまた満たしているからです。 頭から注がれている本当にその血液、その力というものはその部分にふさわしくその部分を満たすからです。ここで満たされることが重要であって、他と比較して何か自分自身が満たされる必要がないからです。またそのように満たされた時には改めて自分が神様から愛されているように、その愛の中で他の部分を改めて見るように心を開かれ、目を開かれてまいります。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。これがこの地上で完全に実現することはないでしょう。実現したらこの地上の教会がまさしく神の国です。教会はその途上にありますから、いつでもいろいろなことで悩み続け、試され続けてもいます。でもキリストがその御言葉において霊において働いているので、この道筋へといつでも引き戻されながら、導かれながら歩んでおります。私たち一人一人もですね、自分は目だから他の人はいらないかのようにですね、自分が全てを分かっているかのように、もし高ぶる人がいたとしてもありえないですね。キリストにおいてそのような高ぶりは続くことができません。反対に誰かが自分など本当に取るに足らないものだと人と比較して、ただただ気を小さくして気落ちするだけで、その挙句自分の分をも果たせなくなっているとしても、キリストの霊があり御言葉があるなら、必ずその分に応じて立ち上がり歩み始めます。またそういうふうな在り方を励ます交わりがここに生じるということです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。その理由は一つです。キリストの体だからです。キリストの体だから。この例えは本当に優れた例えです。私たちは自分は何者だと考えるときに、この体の例えを体ということに託して、この聖書が、また神様が教えてくださったことをよく思い起こして、自分の考えを正しい道筋に進ませたいと思うんですね。この体の中で、どんな小さな部分だって私たちにとっては重要なんですね。また体の中でどんな小さな部分であっても褒められたら嬉しいわけです。嬉しいわけです。誇りとするわけです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。お祈りいたしましょう。キリストの体の部分として改めて私が私として神の御前に、また人との交わりの中に生きていくことを教えられました。どうぞ主よ、そのように生きることができるよう、私たち一人一人を強めて、ますますキリストの霊が、キリストの御言葉が生きて働くものとさせてください。またそのように私たちの交わりを清めてください。自分の思いに従っているとかいらないとか、自分などどうでもよいかとか、そのような本当に神も知らず神の知恵とも縁のない思いの中に我を失ってしまうのではなくて、改めて神様の愛の中で自分を知り、また主にあって人を知ることができるようさせてください。見てに委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。 アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の505番です。